こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは出版とデザインの会社サンルクス株式会社代表の海野雅子さんです。海野さんとはある勉強会で出会ったんですけども、本当にパワフルで行動力あふれる方でですね、もういつも生き生きとしていらっしゃるのがとても、印象的な方なんですね。でお話を伺ってみると、もう学生時代からですね、当時は珍しかったと思うんですけども、スキューバダイビングの資格を取ったりとか、まあ、一人でですね、西表島に行ったりとかですね、まあ、そんなような行動力があられて、まあ、就職はですね、テキスタルデザインとして社会人がスタートされるんですけども、まあ、その後ですね、今現在もそういうことで悩んでいらっしゃる女性は多いかもしれませんが、まあ、結婚を機に会社を辞められて、まあ、仕事もストップするという経験もされています。でその後、社会人としてまた、仕事に復帰されて、そこからですね、さらに仕事の幅を広げて現在では出版も手掛けていらっしゃるという本当にパワフルな方ですので、本当に今日キャリアストーリーを聞いていくのが私もとても楽しみです。では今日もこの曲でエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんでライハイ。
んにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速海野雅子さんをお招きしたいと思います。海野さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではキャリアインタビューということなので、はい、そうですね、キャリアについて、就職ですかね、就職について考えた時あたりのところから伺っていきたいんですけど、もともと大学では何を専攻されてたんでしたっけ。
テキスタイルデザインの勉強をしてまして、専門学校で勉強してて、でなんか絵を描いて仕事をしていたいなと思って、
はい、実際就職活動っていうのはどういう会社を、もう最初からそういう絵を描けるところって絞ってされたんですか。
当時はコンピューターとかなかったので、
はい、
筆で絵を描くっていうのがテキストデザイナーの仕事だったんですね。なので、その入社試験も実技があるんです。2日ぐらい通って。
2日も。
はい。
あ、
でデッサンと水彩
の、はい、
水彩の絵を描いて、花の絵なんですけれど、
はい、
描いてって言います。で受かったところに行きました。
もう今みたいにコンピューターでピッとか言ったら色がつくとかそういうことではなく、
全然そういう時代ではないので
自分で描けないといけないから、でもまあ最初からそういうところばかりを受けられたっていうか、
は
い
は
い、
そうですね。
それで最初入られたのが出版社ですか。
いや、金棒の、金会社というか金棒のデザイン室が独立した金棒ジャパンテキスタイルデザインという会社なんですけど、
ね、はい、
でそこで毎日毎日絵を描いてましたね。朝から晩まで絵を描いて、
絵を描くっていうのはそのなんかデザイン画を考えてるんですか。
テキスタイルデザインっていうのは洋服の服地の柄とか、はい、カーテンとかの柄を描くデザイナーのことを言うので、ケント紙にカラーインクかポスターカラーで花の絵を描いてました。
いいな、なんか私憧れたことありますね、それ。いいな、こういう柄とか決める人になりたいなって思ったことあります。それがだって製品の
そうですそうです
パッケージとかね、そういう
ハンカチの柄とか描いて
たので、なるんですよね、
カネボープリントの柄を描いてたんですね。
いいですね。だから自分が描いたものが世の中に出るってことです、
ね、そうですね。制服がエプロンでしたね。
エプロン制服だったんですか。
絵の具を使ってたんで、
はい、エプロンも制服があったんですか。
お揃いのエプロン。デザイン室はみんなエプロンしてました。
そうなんですね。
です
、すごいな。じゃあもうそれはもう本当に望んだ通りの職場だったんですね。
そうですね。
じゃあ楽しくお仕事された
ですね。でファッション研究所、金棒ファッション研究所の隣にそのデザイン室、隣の部屋にデザイン室があったので、当時はインターネットとかなかったので、パリコレのビデオを航空便で運んできて、もう次の日ぐらいにはみんな呼びに来てもらって、
はい、
パリコレの画像を見てました。
そこからヒントを得るんですか。
そうですね、
お洋服から
流行色はこういう感じとか。
へえ、そうなんですか。じゃあなんかすごい楽しそうな感じですけど、お楽しかったですかね、お仕事。
楽しかったですね。
じゃあなんかそこからはどういう経緯でまた変わっていかれたんですか。そこはどれぐらい勤められたんですか。
大体テキスタイルデザイナーをやってたのは5年ぐらいで、それから結婚してしまったんですね、
はい、
でその後フリーでやろうと思っていたんですけれども、結婚した相手が建築事務所をやってる人だったので、
はい、
建築事務所の手伝いをしたいとか、そういうことをしたんですね。
当時ね、今からもうかなり前で、
かなり前で
30年以上前なので、はいはい、そうすると結婚して辞められる方も多かったんですかね。
ところがその 私の仲間の竹下デザイナー当時一緒にやってた人たちってみんなまだ働いてますね。
あ、そうですか。じゃあ珍しかったんですか、辞める人って。
辞める人もいましたけれど、やっぱりこう絵が描けるんで、そのまんままだテキスタイルの仕事してる人もいますし、グラフィックに転向した人もいますし、
なるほど、
なんだかんだ言って皆さん仕事してますね。
じゃあその時にお辞めになろうって決めた、なんかこう理由っていうか一番大きな理由って何だったんですか。
なんかね、フリーで仕事してみたかったですね。
フリーで仕事をしたいっていうのが、
いつか
独立みたいな感じですね。
いつかフリーになろうと思っていて、はい、今治タオルのデザインとかそういう仕事してましたけど、
はい、じゃあもともと独立してフリーになりたいって希望があって、
うん、そうなんです、
まあ、結婚がきっかけだったみたいな感じですね。そうです
ね、はい、
でそれででもすぐ独立せずに、まあ、旦那様のお仕事をちょっと手伝ってた感じ。
手伝いながら、自分の仕事もそんなにガッと入ってきてるわけではないので、ちょこちょこ。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもうフリーにっていうのはかなって、フリーで仕事をされて、
そうですね。でもそのうちに子供ができてしまって、はい、続けられなくなってしまったっていう経緯があります。
じゃあ一回仕事はストップされて、はい、はい、
下の子ができた時にもうダメだなと思っていて、当時なんかのインタビューで、女性が結婚するっていうことは夢を一つ一つ捨てていくことなんだよねっていうふうに有名な人が言っていて、でまさにそうだなと思って、キャリアを捨てて、ずっとテキスタイルの業界にいてその絵を描いていたかったんだけど、それもやめて結局専業主婦かみたいな感じでやってました、はい。
まあ、でもそれを最終的に選んだっていう自覚は ありましたかと思って、それともやっぱり具体的に、まあ、それが普通だったからそうなった感じですか。
普通だったからというか、そうせざるを得ない状況でしたね。子供2人いて、保育園だってそんなすぐに入れるわけでもないし、というか下の子入れなかったんですね。2歳以下の保育園に入れなかったので、続けられなかったっていうのがあると思います。
まあ、今でこそね、今でもね保育園足りないって言ってますけど、まあ、保育園の方すごい増えてますよね。だから当時だとね、なかなか働いてるお母さんの方が少なかったりとかする中で、またそこでじゃあもう2人目のお子さんが生まれた時に、一旦じゃあちょっと休止しようということで、何年くらいブランクが生まれましたか。
5年間ですね。
5年間、
5年間デザインの仕事を全くしてなかったですね。
でその後、5年経ったってことは、でも下の子さんってまだ5歳とかですか。
下の子が3歳の時に保育園に入れたんですね、
はい、
でそれでやっぱりデザインの仕事をしたいと思ったんですけれども、ファッション業界には戻れないだったんですよ。ちょっとフルタイムで働くのは無理かなとか、いろいろ思っていて、で流行1年半先の仕事をしてましたんで、ものすごく先に行ってしまってるわけで、5年間もブランクになると、だからもう戻れないんですよね、そこの業界に。で当時マッキントッシュが出始めの頃 でコンピューターって触ったこともなかったし、本当にすごいなと思ったんですけども、でそのマックでデザインの仕事が果たしてできるのかっていう議論をいろんな雑誌がしてた時期だったんですね、
はい、
でこんなものでデザインの仕事なんかできない、でデザインの仕事イコールグラフィックなんです。でテキストデザインとグラフィックデザインって八百屋と魚屋ぐらい違うんです。全然違うんですね、売ってるのが違う、はい、テキスタイルってのは文字が入んない、グラフィックデザインって文字が入りますよね、
はい、
全然違う業界なんですけれども、もうなんかこれからやっぱデザイン業界に戻るにはこれを習得してなんかものにしないとダメかなっていうふうに思ったんですけれども、その 業界が違うっていうことで何にも分からなかったんですよ。テキストだと布地ですよね、
はい、
グラフィックって紙ですよね、
はい、
紙のことも分からなければ印刷のことも分からない、文字の種類のことも分からない、はい、で分かるのはセンスだけっていうか、どういうバランスだったらかっこいいとかっていうセンスは分かるんですけど、はい、本当のグラフィックデザイン科を出たいので基礎的なことが全く分からない、はい、
その中でやっぱりでもこっちやろうって思ったんですか。それはお子さんが保育園入った時、
そうですね。でその時に入った会社で営業をやってもらうわって言われたんですけども、やっぱりデザインの仕事やりたいなっていうふうに思っていて、
それでやるんだったら、そういうのを身につけないとっていう感じ、じゃあいよいよなんかまたリスタートっていう話になるんですけど、はい、じゃあ2曲目を聴いていただいてからその話じっくり聞いていきたいと思います、はい、帯吉行さんで愛と勇気と魔法石。このまま時間が止まるよ、時計は2つ半に重ねて遠く探してる、手を振った君を、アメジスト握った左手、覚悟決めて渡すけど、壊れそうな距離が今も怖くて、このまま
空に雪雲吹き消すように。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では先ほどですね、5年間のブランクを経てまたお仕事を再開しようっていうところのお話を伺ってたんですけど、その5年間のブランクの間ってなんか焦ったりとかどうしようって思ったりされたことってあったんですか？
子供が小さい時は本当に赤ちゃんだったので夢中だったんですけど、
はい、
でもこのまんま行ったらどうなるのかなとか、それから何ですかね、なんとかちゃんのお母さんとしか呼ばれない、苗字も呼ばれない、子供の名前のお母さんっていうのが代名詞、で私は何者なのかなとかね、こうそのフリーランスで仕事をやろうと思って学生時代から一生懸命勉強してレッスンとかも勉強してきたのにもかかわらず、あれって全部無駄になっちゃったのかしらとかね、すごいそういう葛藤はありましたね。
それはなんかその葛藤はなんかどうやってなんだろう乗り越えるというか、それとともにしばらく生きてらしたんだと思うんですけど、どんな風に心の整理ってつけてらしたんですか？
子供が小さい時はもうちょっとないので、今は子育てに専念しようっていうふうになっていて、で子供を育てる中で、例えばその時にしかできないものってあるじゃないですか、スタイのデザインとか、子供が好みそうなワンポイントのイラストを描くとか、なんかそういうふうなことをちょこっと仕事をやったりはしてたんですけれども、でもやっぱりその第一線で働けないっていう葛藤はありましたね。でそれはもう復帰してから子供が小さい時はずっとありましたね。
じゃあもう必ず復帰するぞみたいなことは思いながら子育てをされてた
感じですね。ただその頃は、子供を保育園に預けながら仕事をするっていう人たちが本当に少なくて、保育園に行くと保健の営業の方とか看護師とか学校の先生っていう職業の人たちがいて、で当時の夫も俺に迷惑かけなければ仕事してもいいよっていうような感じなので、もう何も手伝ってもらえない、
そうですよね、
そういう時代だったんですよね。
なんか世間的にもね、私もちっちゃい時はやっぱり母親が働いてる人の方が少なかったから、なんか働いてると別にかわいそうじゃないと思うんだけど、かわいそうな子みたいに言われたりとか、なんかこうそういう感じがありましたよね。そんな中でやっぱり好きだったからですかね、絶対これなんかやろうっていうことを思ってた感じですかね。
そうですね、まあ、でも入った会社がデザイン部とかはなくて、一部上場企業の広報誌みたいなものを作っていて、でそこのお手伝いをさせてもらったりしてたんですけど、
それは、5年間のブランクの間ですか？
ブランクを終えて
始めようとした時、
はい、
それはどういうきっかけでそういうお仕事につながってたんですか？自分で応募したんですか？
たまたま縁があって、
たまたまお声がかかったんです。
はい、
そうですか。それはやっぱり以前の仕事の関係とか、
いや全然関係ないんですけどね。
そうですか。
たまたま縁があって行ったんですけれども、そのデザインとは程遠い仕事しかなくて、
営業をしてくれって言われた。
そうそう、最初ね。
はい、
でもそんなのやったこともないし、はい、そうですね。結局そのデザインに結ぶデザインとはちょっと関係ない半下の仕事なんですけども、それをじゃあ Mac でやってみるみたいな話があっ ってちょこっとやってみて、うん、でも印刷のこと何も知らないじゃないですか、
はい、
で高校の同級生が印刷会社だったので、
うん、
一生懸命聞きに行って
人脈をフル活用しますね
でこれってどうやったらいいの、
はい、
で当時まだマッキントッシュが出たてだったので、うん、その印刷会社に渡す入稿の方法とかもほとんど知らない人の方が多かったので、
うん、
それをサービスセンターに行ってマニュアルもなかったので聞きに行ったりとか。
え、サービスセンターってマッキントッシュですか？
出力センターですね。出力センターというのがありまして、うん、それで出力をしてもらってでそれをこうクライアントに見せるっていう、そういう今ではプリンターがどこでもありますけれども、うん、綺麗に出る
プリンターがないから、
プリンターがない時代だったんですね。
あ、じゃあそういうスペシャルなところに行って、プリントしてもらわないと使えるものじゃなかったと、そこの人に聞いたんですか？
はい、
素晴らしい、
はい、マニュアルがなかった、
はい、
であとソフトも、うん、大体デザイナーが使うのってフォトショップと当時はページメーカーのフォークか、
うん、
イラストレーター3つ使えないといけないんですけども、それを自腹で買って家で夜中に子供が寝た後に一生懸命使い方をお伝えしたんですけど、マニュアルがなかったんです当時ほとんど。
すごいですね、マニュアルがない状態で製品は売り出されてるっていう、
直訳のマニュアルしかなくてフォトショップに至っては1冊しかなくて、ほぼ日本語になってないマニュアルで、まあ、吐きそうになりながら一生懸命
英語から勉強したってことですか、
はい、
すごい、やっぱすごいですよね。結局だからどういう生活になるんですかね。じゃあお子さんが起きてる間結局一緒に起きてますよね。
はい、それで、4時とか5時に迎えに行きますよね、うん、ご飯を作ります、寝かしつけます。じゃあ仕事があるから8時ぐらいに寝かしつけて、
うん、
8時半になると、まあ、全部終わりますよね、
うん、
でそれからちょっと休んで夜中の1時か2時ぐらいまで残った仕事を家でやる。で家でも会社と同じマッキントッシュとかプリンターとかを揃えていたので、当時もういい車が買えるぐらいな
金額、自腹で揃えてたんですか、仕事をするために、はい、
でそれでどうしようかって言った時に、うん、近所でやっぱり Mac を使ってるデザイナーがいたんですね、私と同じぐらいの女性がいて、うの、ん、さん大丈夫、主婦はケチだからゲップにしても頑張って元取ろうと思って頑張って勉強するから大丈夫って言われて
勉強したんです、ね、
それで月々毎月毎月、はい、その頃金利が 7% とか 8% の時代で、
うん、
もっと高かったか、 10% 以上バブルの前だったんですよ、
ジャケットでコンピューターから何から自宅に揃えて
夜中に
英語のマニュアルから見てすごい努力だ、すごいですね。でもやっぱりそうしてでも仕事をしたかった、
うん、そうだね、ゲップで買っちゃったからね、
うん、
ここで頑張らないと、うん、将来使うものにならないなと思って、うん、なので私と同い年ぐらいの人たちはそのちょうど変わり目だったんですよ、
うん、
コンピューター使えない人すごく多いです。
うん、
結局仕事ができなくなって、うん、私はグラフィックデザインのことも分かんないし Mac のことも分かんないし、しかも時間も自由にならない、
うん、
でもあの時結構頑張ってたので今に繋がってるかなっていうのは思います。
努力は裏切らないって感じ、うん、その専業主婦に行っちゃおうかなってよぎったことは一度もない感じですか？
楽ですよね、
うん、
専業主婦、
うん、
このまんま行ったら楽かもしれないなっていうのを思いました、
うん、
で結局5年間ブランクがあるので、
うん、
それをそういう仕事を持つ生活をするっていうのは家事もあるしものすごく大変だったし、ハードル高かった。でもやっぱり母も働いてたので、
うん、
やっぱり仕事持ってた方が、それが普通だったっていうのか、
やっぱり仕事をしてない自分っていうのはちょっと想像できなかった感じ。
そうですね、うん、まあ、でも 違う時選択肢としてあったなとは思うんですけど、うん、私あの主婦業も好きなので、うん、料理作るのとかすごく
大好きですよね、
はい、うん、その道もあったなとは思うんですけど、うん、でもうちの子たちに言わせるとお母さんが専業主婦だったらなんかいろいろうるさくて
エネルギーありすぎて
どうしようもなかったよねってよかった働いてくれてみたいな感じで言ってます。
でもまたすごい努力をやっぱりね、あの、まあ、今のね方々も努力されてると思いますけど、また違うねなんか何も揃ってない中であのする努力っていうのをされてこられたんだなっていうのをすごい感じますが、じゃあそういう、夜中にね勉強して自腹で、ゲップで物も揃えてまで仕事をしようとされた宇野さんがこの後どんな風に展開キャリアを展開していかれたのか、次回、続けてお話を伺っていきたいと思います。じゃあ宇野さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。大学でテキスタイルデザインの勉強をして、まあ、就職して楽しくお仕事をされていた宇野さんですが、まあ、結婚してお子さん2人目のお子さんができた時にもうちょっと働いてはいられる状況ではないということで専業主婦になったとおっしゃってましたね。でその時に、まあ、このまま行ったらどうなるんだろうと、自分は何者なのかというすごい葛藤があったという話をしていたくださいました。まあ、今もですね、まあ、同じように小さなお子さんを抱えて、まあ、キャリアを一旦中断したことですごく悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、そういう方にとってはですね、その宇野さんその後ですね、もう今に至るまでずっとお仕事を再開されてからずっと仕事をされて、まあ、大活躍されていますので、すごく励みになるんではないかなと思いながらお話を伺ってました。まあ、でもその頑張りもすごかったですね。戻ろうと思った時に、まあ、仕事をこの先するためには新しいことを学ばなくてはいけないということで、マニュアルもない中、ご自分で、まあ、夜中に学んだということお話とか、会社にずっといられないので会社にあるのと同じ機材を家に揃えて、まあ、家でも仕事ができるようにしたという、まあ、本当にそういうそうやって頑張ってこられた女性の方々がいて、まあ、今の女性活躍、まあ、大勢の方に、渡る女性活躍推進の流れができているんだろうなと思うと、まあ、本当にありがたいことでもあるし、まあ、すごく今もやっぱりそうは言いながら保育園が入れなかったとか、いろんなことで悩まれている方にとってはすごく勇気づけられるお話だったんではないでしょうか。そんな宇野さんがですね、この後どのようにしてさらにお仕事を発展されて、まあ、今の、本の出版というお仕事に、至ったのか、まあ、そこに至る過程続きを、次回伺っていきます。楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。